経験、丸一、職場で和紙の翼と子牛の足、大きな車輪によって行動して、紹介の拡張、回転、成長をもたらす。紹介が正常であり、種を表現して正しい組み合わせを持って、行き来する日があるときはいつも、種の行動がその紹介とともにあります。しかしながら、もし紹介が自分たちは正常であると主張しても、種の行動を持っていないなら、何かが間違っています。もし、年ごとに人数のマス加わりと死体の間に命の成長がないなら、その紹介には行動がありません。その紹介には拡張も回転もありません。これはその紹介に間違ったものがあることを示します。紹介が正常であるなら、そのそばには大いなる車輪があります。あなたは仕事で日ごとに和紙の翼と子牛の足によって行動する必要があります。あなたがこのように行動するなら、あなたの同僚はあなたに何か力強いものがあることを見るでしょう。あなたは和紙の翼を持っているので、他の人が耐えることのできない苦しみに耐えることができます。彼らはまた、あなたの性格と振る舞いが正直で、まっすぐで、率直で、誠実で、曲がっていないのを認識することができます。彼らはあなたの上に、和紙の翼と格子の足を見るので、彼らの良心の中であなたによって責められます。あなたには仕事にこのような行動があることに加えて、もう一種類の行動、すなわち特別な行動、車輪の行動もあるべきです。最終的に車輪の行動があなたと共にあるので、あなたの同僚の何人かは主に得られるでしょう。在職青年編。神のエコノミーの完成のために働いている在職青年として、あなたは職場で和紙の翼、格子の足、大きな車輪によって行動してください。和紙の翼とは、神の恵みによって舞い上がり、問題や困難を超越することを示しています。同僚は困難や問題があると飲み会に行き、ストレスを解消しようとします。しかし、実際には飲み会はストレスを解消しないだけでなく、多くの場合、ストレスを増強するのです。主にある信者は4つの生き物であり、和紙の翼を持っています。そのために、あなたは必ず毎朝復興を実行してください。朝、祈り読みした御言葉により、職場で恵みの翼を持つことができます。同時に、あなたは、格子の足を持つべきです。格子は黙々と重労働に耐え働き続けます。あなたは重労働や苦手な仕事を避けてはいけません。マルコによる福音書で、主は奴隷、救い主として人に仕え続けられました。これは彼が格子の足を持っていたことを示します。ただし、このことはあなたに残業や休日出勤を進めているのではありません。業務時間と最小限の残業時間で集中して黙々と業務を遂行してください。さらに、職場の急激な環境の変化に対応するために、時にはあなたには高くて恐るべき大きな車輪の行動が必要です。例えば、会社の株価の急激な下落、競争他社の急激な動きへの対応、企業買収による株主の変更などの急激な変化が起こると、人々は慌てふためきます。しかし、信者であるあなたは、霊的パートナーと一緒に祈り、主が背後で何を行っておられるのかを理解する必要があります。主を愛する者にとって、万事は益となるからです。あなたが信仰によって、洞察力を持って落ち着いて対応するなら、車輪による恐るべき行動を見るでしょう。丸2、勝利者になるために、新エルサレムを唯一のゴールとする。 堕落した教会への7つの手紙の中で、キリストは敗北した信者たちを召して、7倍に強化された霊としてのご自身によって彼の勝利者とし、彼の7倍の強化によって彼の有機的な救いを経験させられます。教会の堕落は主に、ほとんどすべてのクリスチャンの働き人がそらされて、新エルサレム以外の多くの事柄を彼らの目標としたという事実によります。ですから、教会の堕落の下で、勝利者となって主の召しに応じるために、私たちは消極的な事柄に打ち勝つ必要があるだけでなく、それにも増して目標としての新エルサレムに置き換わっている積極的な事柄に打ち勝つ必要があります。私たちが福音を述べ伝える目標は新エルサレムでなければなりません。中高生編。日本の中高生の多くは明確な目標を持たずに、ただ親や先生に言われているからという理由で、なんとなく受験勉強をしています。しかし、学生の本分は勉強ですので、あなたは必ず明確な正しい目標を持って、将来の進路、大学受験、就職などに向かって前進してください。歴史を学ぶことで、あなたはたっとい教訓を得ることができます。教会の歴史を学ぶと、明確な正しい目標を持つことが決定的に重要であることがわかります。聖書の中には多くの事柄がありますが、神には一つの明確な目標しかありません。それは、キリストの体を建造して、新エルサレムを完成することです。この新エルサレムは、永遠に団体的に神の恵みを享受し、神を表現します。しかし、多くのクリスチャンの働き人は、新エルサレムを完成するという究極のゴール以外の多くの目標を取り上げました。彼らは病院を経営したり、ボランティア活動を行ったり、人が滅びないためだけに福音を伝えたり、建造から離れて罪のない性別された生活を持つことを追求したりすることを、彼らのクリスチャン生活と教会生活のゴールとしてしまいました。そのため、彼らは神の行動外でこれらのことを実行せざるを得なくなり、神の臨在と祝福を完全に失ってしまいました。聖書の中には多くの項目がありますが、目標は一つしかありません。それは教会を建造し、新エルサレムを完成することです。このために、あなたは毎日霊を活用して主を享受し、主と混ざり合った生活をしなければなりません。新エルサレムを完成するという神のエコノミーのゴールに到達するため、あなたは神によってあなたに与えられたタラント、能力を完全に活用しなければなりません。1タラントの人は1タラント、2タラントの人は2タラント、5タラントの人は5タラントを設けなければなりません。この意味は、与えられた才能をフルに活用しなければならないということです。全員が神戸大学に行けるわけではありませんが、あなたはあなたの分を 100% フルに活用して勉強する必要があります。このためには、あなたは必ず神のエコノミーに相応し、あなたの将来の目標を設定する必要があります。そうでないと脇道にそれていってしまいます。神戸大学のある姉妹は、福音を伝えて大学生を得るために博士課程に進学し、将来大学の先生になる目標を持っています。あなたを導いている兄弟姉妹とよく交わり、この姉妹のように明確な目標を定めて勉学に励んでください。
ESG、ヨハネ福音書第3章におけるマイルストーン、by 信頼 BSG OB OG。 ヨハネ福音書は第3章から第11章まで、命が9種類のさまざまな人、道徳的な人、不道徳的な人、死にかかっている人、無力な人、飢えている人、乾いている人、罪の束縛のもとにある人、宗教の中にいる盲人、死んだ人、の必要に応じることを掲示しています。第3章はこの最初の事例で、命が道徳的な人の必要に再生によって応じることができることを示しています。ですから、第3章のマイルストーンは、命の再生が道徳的な人の真の必要を満たすです。1節から6節を読んでください。ヨハネ3章1節。ところが、パリサイ人の一人で、なおニコデモというユダヤ人の指導者がいた。2、この人が夜イエスのところに来て言った。ラビ、私たちはあなたが神から来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたが行っておられるこれらの印を誰も行うことはできないからです。3、イエスは彼に答えて言われた。まことにまことに、私はあなたに言う。人は新しく生まれなければ、神の王国を見ることはできない。4、ニコデモも言った。人は年老いてからどうして生まれることができるでしょう。もう一度母の体内に入って生まれることができるのでしょうか。5、イエスは答えられた。まことにまことに私はあなたに言う。人は水と霊から生まれなければ神の王国に入ることはできない。6、肉から生まれるのは肉であり、その霊から生まれるのは霊である。ニコデモはキリストを神から来られた教師と考えました。これは彼がより良い教えで自分を改善する必要があると考えていたことを示します。ところが3節で、主の答えは彼が新しく生まれる必要があることを掲示しました。新しく生まれるとは、神の命で再生されることです。神の命は天然の誕生によって受けた人の命とは異なります。ですから彼の真の必要は、より良い教えで自分を改善することではなく、神の命で作り変えられることでした。彼は知識に属する教えを追い求めていました。しかし、主の答えは、命の必要に彼を転向させました。命と知識の対比について、もう少し詳しく説明します。例えば、人の恋愛や結婚は、必ずしも知識に従って行われません。もし、知識だけに従って結婚するとしたら、そのような結婚は必ず失敗します。なぜなら、夫婦の関係において、最も重要なのは愛だからです。愛は結婚生活を卓越させる唯一の道です。そして、愛には必ずしも知識が伴うわけではありません。結婚だけでなく、人生のあらゆる重要なことは正しい知識が必要ですが、知識だけで人が正しく導かれ、満足を得ることは決してできません。ゼカリア書12章1節を読んでください。イスラエルについての神の言葉の託宣、天を述べ、地のもといを据え、人の霊をその中に形作られた神はこう告げられる。天は地のためであり、地は人のためであり、人は神のために生きることができるように、内側に人の霊を持つものとして創造されました。人の霊は人にとって極めて重要です。また、第一テサロニケ5章23節を読んでください。そして、平和の神ご自身があなた方を徹底的に性別し、あなた方の霊と魂と体とを守って、人には3部分、霊、魂、体があります。右の図を見てください。 人の霊は人の最も深い部分で神に接触し、神から供給を受けることができる器官です。人は正しい知識を持ち、道徳的であれば、それで十分であるとは言えません。なぜなら、人の中には人の霊があり、そこに神の命が入ってくるまで、空っぽで空虚な感覚があるからです。人は人の霊の中で、神の霊によって再び生まれなければ、虚しい感覚は消えません。例えば、学生はより良い学位を取るために努力します。学位を得て知識を得ることは必要なことですが、それだけで真の満足を得ることができるわけではありません。ある調査によると、東大卒業生の3分の1はビジネスライフで失敗しているそうです。学位を得るために勉学に励んでいる間、また学位を得た後も、神の命とともに前進してください。そうすればあなたの人生はいつも満足、喜び、確信に満ちたものとなるでしょう。物質的な領域に接触する体と精神的な領域に接触する魂は互いに関係し合っています。例えば、医者は最大の良薬は喜びを持つことであると言っています。どんなに素晴らしい最先端の薬を投与しても、魂の中に生きる喜びを持っていなければ、体の中の病は癒されません。同様に、霊と魂も関係がありますので、人が神の命を霊の中に持てば、魂に極めて積極的な影響があります。命によって魂は引き上げられ、喜びで満たされ、義の道を歩む、すなわち神の王国の生活をするように導かれます。次に16、17節を読んでください。16節。神はその一人を賜ったほどに世の人を愛された。それは彼の中へと信じる者が一人も滅びないで、永遠の命を持つためである。17節。なぜなら神が御子を世に遣わされたのは、世の人を罪定めするためではなく、世の人が彼を通して救われるためだからである。神はありのままのあなた、世の人を、閉じるを愛し、あなたに神の命を与えるために、御子イエスを十字架につけました。主イエスは死んだ後、よみがえり、命を与える霊となって、あなたの霊に神の命を分与して、あなたの霊を再生させることができる準備が整っています。あなたは神の愛を受け入れる準備が整っているでしょうか。多くのビジネスパーソンは、成功した後、高ぶり、酒、淫行などの理由で最終的に大きな失敗をします。また、別の人は、洞察力が欠けているので、良い機会を捉えることができず失敗します。その主な理由は2つあります。1つは人の中の罪の問題であり、もう1つは人の霊の中の虚しさです。知識はあなたを罪から救い、虚しさから救うことができないので、あなたの人生の本質的な問題を対処することはできません。しかし、神の言葉を読んで、主イエスに開き、単純に主をあなたの霊の中に受け入れることで、あなたの霊は再生され、罪は取り除かれ、満足を持ち、義の中にある神の王国の祝福に満ちた人生を歩むことができます。34節は言います。神が使わされた方は神の言葉を語る。彼はその霊を限りなく与えられるからである。主があなたのキャンパスライフを祝福してくださいますように。